Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. Love is my form, truth is my breath, bliss is my form.
Love is my form, truth is my breath, bliss is my form.
My life is my message, expansion is my life. My life is my message. My life is my message, expansion is my life.
My life is my message, expansion is my life.
No season for love, no reason for love, no birth, no death.
Om Shri Sai Ram.
皆さんお元気ですか？12月です。今年も残りわずかになってきました。
今年はアバターが肉体を離れられたという人類史上に残る大変意義深い年でありました。
神の化身がご降臨された時代に共に生きられた恩寵、そして祝福を感じながら今年を終えれればと思います。それでは SSOJ 事務局からのお知らせです。
サッヤアネンダ
オムスリサイラムSSOJ 事務局です。2011年も師走を迎えました。今年は3月11日に東日本大震災、そして4月24日にはスワミのご先祖と、私たちにとって非常に大きな変化を迎える年となりました。今年1年間を振り返りながら、日々家庭、職場、社会でサイの愛の実践と霊性の向上に努めておられることと思います。それでは2011年12月度と2012年1月度の活動をご案内します。12月25日クリスマス、1月15日日曜日群馬グループ10周年記念祭、1月28、29日土日名古屋センター15周年記念祭愛知健康プラザにて、また年末年始には各地で年越しバジャンスプラバータムが開催されます。12月31日年越しバジャン会神戸センター、1月1日元旦のスプラバータム大阪センター、元旦の礼拝東京センター、詳細は各センターグループのホームページでご確認ください。特別のご連絡としましては、2012年3月仙台にて全国サードナキャンプが開催される予定となっております。また2012年5月プッダパルティブッダプールニマ祭にてジャパングループとしてスワミニクワイヤーコーラスを捧げる予定になっております。ぜひ多くの方のご参加をよろしくお願い申し上げます。参加申し込みの締め切りは1月末となっております。ご案内は以上です。いつも心に愛と平安の火を灯し、祭とともに心穏やかに日々を過ごしてまいりましょう。みんな幸せになりますように。オームスリサイラム。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。
Ciao.
Radio Sign Japan。それでは12月のレディオ祭ジャパン始めたいと思います。まずは先月から始まりました新シリーズラジュバガバンシュリサティアサイババ様の学生時代をお送りします。
1997年7月に行われた第1回の世界青年大会で日本のサイユースがスワミの学生時代を描いた劇ラジュを上演するにあたり制作された冊子ラジュバガバンシュリサティアサイババ様の学生時代の朗読をシリーズでお送りいたします。
スワミは青年としての3つの理想を挙げていらっしゃいます。両親を敬うこと、先生方を敬うこと、年長者を敬うことです。そしてそれらをスワミは身をもって実践されています。そのスワミの学生時代のお話です。今回は第2話転校と第3話奉仕キャンプへの道のり前編をお聞きください。
ESLC に合格した後、ブッカパトナムには私が学べるそれより上のクラスはありませんでしたので、この体の兄であるチェーシャマラージュは、この体を自分が嫁とその家族とで住んでいる姑の家に連れて行きました。彼らはカマラープラムに住んでいましたが、私はそこでさらに勉強を続けることになりました。カマラープラムというところはタミルの町でカダバの近く数マイルのところにありました。その町で私は中等学校の第3学年に入学を許可されました。しかし私は全く勉強をすることができるような状況にはありませんでした。学業に精を出すことはできませんでした。そこでは深刻な水不足の問題に悩まされていました。そのため、私が毎朝しなければならない最初の仕事は、大きな素焼きの亀に水を汲んで、何マイルもの距離を運ぶことでした。このようにして、朝は水を汲んで家に運ぶだけで過ぎてしまい、午前9時まで時間を取られていました。私に与えられた時間はとても少なく、私のできることといえば、水を汲んで急いで朝食を済ませてから学校に行くことだけでした。当時はちゃんとした朝食というものがありませんでした。ですから、前日に調理されたものの残りを一晩そのままにしたり、水につけたりしていました。前日の晩ご飯が塩水につけられて置かれており、翌朝その水に浸したご飯を食べなければなりませんでした。特別なおかずのようなものはありません。前夜の残りのご飯に塩をかけて漬物をのせ、それを食べて学校に行きました。私に許されていたのは、水に浸したご飯に塩と漬物を付け合わせて食べ、学校に走って行くことで、時間的余裕は全くありませんでした。学校には机がありますね。机の中に本をしまったり、 物を書いたりすることができます。当時は一つの机に三人の生徒が座りました。私は机の真ん中に座り、その両脇にラメーシュとズレーシュという名の少年が座っていました。そうして一年後にはクラスでのどの試験でも私と両脇の二人の少年が好成績を収め、優等を取るようになりました。カダパとカムラープラムの間に、プシュパギリという村がありました。そこでは毎年お祭りが開かれていました。当時、教練の教師が学校でスカウト運動と呼ばれる運動を始めました。その教師は、すべての少年が義務としてスカウト運動に参加しなければならないと主張していました。教練の教師は皆がこのボーイスカウトの一団に加わるべきであり、次週までに自前でカーキ色のニッカボッカーとカーキ色のシャツ、そしてシャツにつけるメダルを用意すべきだという指示書を出しました。そしてスカウト団員は皆このプシュパギリでのお祭りに参加し、そこにやってきた村人たちに奉仕することという指示を出しました。私は当時1パイサ 2.5 銭のコインさえも持っていませんでした。この体の父親は4家族を抱えており、あまり裕福ではありませんでした。それでも私がこの学校に来るとき、ニアナ約30銭を渡してくれましたが、学校に入学してから6ヶ月が過ぎ、私はそのお金を使ってしまっていました。当時の農村ではニアナは大金でした。とにかく私はお金を全く持っていませんでした。私は学級委員長であり、スカウトのメンバーたちのリーダーでした。そのため教師たちは私が逃げられないようにスカウトグループに参加してプシュパギリに行くようにという厳しい指令書を出しました。このように私はお金を全く持っていなかったので、どうしたらお金なしに行けるかと落ち着かずにいました。教練の教師は私がスカウトグループに参加するよう厳しい指令書を出していました。その当時、私はいつも履く一足のニッカーと一着のシャツしか持っていませんでしたが、スカウトの先生はカーキ色のニッカーとカーキ色のシャツにするよう望んでいました。私がいつも身につけていた一着の服にしても、学校から帰るとすぐに私はそのニッカーとシャツを洗濯していました。そして腰に白いタオルを巻いて服にアイロンをかけました。私は真鍮製の容器を用いていました。真鍮の容器の中に炭火を入れて温め、アイロンの代わりにしていたのです。蒸気で蒸らし、重さをかけてシワがなくなるようにしていました。そして私は明日こそ2着目のニッカーとシャツのセットを買うお金の余裕がないことを告げようと何度も考えました。ずっと一足のニッカーと一着のシャツだけで過ごしてきた者にとって、追加でカーキ色のニッカーやシャツを買う余裕があるでしょうか。私が一組の服しか持っておらず、カーキ色の服を買えないことを教師のところに行って話すことはなかなかできませんでした。なぜならそれはある意味で私の家族の名誉を傷つけることだったからです。こうして私は全く困ってしまいました。教師たちは私に絶対に行くようにと厳しく言いつけました。こうして私は全く困ってしまいました。教師たちは私に絶対に行くよう厳しく言いつけました。私自身もこれは奉仕をする良い機会なので何とかしていきたいと思いました。このような状況の中で私はある計画を考えつきました。 私がアシスタントとして指名した少年がいたので、彼に私の役目を引き継いでもらい、私は気分が優れないので後から行くというものでした。これが私の計画でしたが、その少年は私の隣に座っていたラメーシュで、彼の父親は裕福でした。ラメーシュは私が何か問題があって一緒に行こうとしていないことに気づきました。ラメーシュは父親のところに行って言いました。お父さん、どうしてもカーキ色の半ズボンとシャツが欲しいんです。とても気に入ったんです。どうか一組だけでなく二組あつらえてください。そして当時のラメーシュは私と同じ身長の持ち主でした。ラメーシュと同様に他の少年たちも私が行かないようにしようとしていることを知り、自分たちも行かないことを考え始めていました。少年たちからの催促は日増しに強まりました。ラメーシュと同様に他の少年たちも私が行かないようにしようとしていることを知り、自分たちも行かないことを考え始めていました。少年たちからの催促は日増しに強まりました。彼らは来てこう言いました。ラージュ、もし君が来ないのなら僕たちも行かない。こんな具合でした。少年たちは学校や家にやってきては、私がスカウト運動に参加しないなら自分たちも行かないと言いました。このように私を取り巻く環境に圧力がかけられていきました。
12月のクリスマスにちなみまして、賛美歌風にアレンジされましたバジャンをお聴きください。ガジャバダナガナナータです。
Ga ja ba da na, di na na.
続きまして御言葉のコーナーをお送りいたします。
2006年12月25日クリスマスでのご講話から、すべてのものを受け入れよです。
不明瞭なマインドを持つ尊大な人間に真の自分を悟る機会があるだろうか。純粋な理智のみが自らの真の本質を悟ることができる。それ以上これについて語られるべきことはない。テルグ語の詩。
すべては意識の純粋さに包含されています。ここに花束があります。一見すると一つの花のように見えますが、この花束はいくつもの花でできています。同じように世界は一つのものに見えます。しかし世界は様々な名前と姿を持つ様々な人間によって成り立っています。そうした人々は皆一つの花束の中の花々のように一緒に暮らしています。パンチャーブータ、五大元素は世界の最も重要な特質です。世界は個人が寄り集まったものです。すべては一つです。私はデーバ、神で、あなたはジーバ、人というようなことはありません。あなたと私はただ一つです。皆さんはこのことを理解せずに、一体性を多様性として捉えています。愛の化身である皆さん、愛は一つです。愛という同一の感情がすべての人に浸透しています。にもかかわらずその人の心の性質と状態と運命に応じて愛は異なる形態を呈しています。子供は赤ちゃんと呼ばれます。成長すると女の子と呼ばれます。その後結婚して嫁ぎ先に行くと嫁と呼ばれます。その同一の女性が子供を産むとお母さんと呼ばれます。そのうちに おばあさんにもなります。多くの名前で呼ばれるその女性がたった一人であることは事実ではありませんか。同じようにこの世に生きるあらゆる人間はただ一つの分類に属しています。イエス・キリストはすべては一つ、万人に等しくあれと説きました。私たちはすべての人を愛すべきです。私たちはすべての人を私たちの団体に受け入れるべきです。実際それが私のやり方です。しかしこれに賛成しない人もいるかもしれません。それはその人たちが成熟していないためであり、その内なる感情の繁栄のためです。神は帰依者の内なる感情と共鳴して様々な姿をとります。例えば、誰かが私をおじいさんと呼べば、私はおじいさんの姿で現れます。お父さんと呼べば、私は父親になって現れます。さらに別の人が私をスワミと呼べば、私はスワミになるでしょう。人間が神をどのような名前と姿で黙想しようとも、神はその名前と姿で現れます。この狩りの時代においては前妻も悪のように見えます。一人の人が誰かを愛し別の人を嫌います。誰かに敵意を持ち別の人に友情を持ちます。この種の友情や敵意はその人が下界から得たものではありません。そのような感情はその人自身のハートのものです。もしあなたが誰かを自分の敵であるとみなせば、その人は敵になります。これに対して誰かを自分の友人であると考えれば、その人はあなたの友人になります。あなたが一人の若い女性を見かけたとしましょう。あなたはその女性を女子大生と呼びます。しばらくしてその女性と結婚したら、あなたはその女性を私の妻と呼びます。その時のあなたの妻と以前の女子大生は同一人物です。これは事実ではありませんか。このように人は名前と姿に基づいた多くの関係を持つようになります。実のところ、この世の多くの変化の原因はマインドにあります。本質的には人間に欠陥はありません。全人類に浸透しているのは愛です。人間が時に怒り、憎しみ、嫉妬、虚栄などの性質を示すのは事実です。しかし神はそれらの影響を受けません。神がグナを超越しているのに対し、人間はグナを持っています。そうしたグナには好ましいものも好ましくないものもあるでしょう。善悪は人間のみに存在し、神には存在しません。私たちはよく生まれつき怒りっぽいけれども、時たま強い愛の感情を示す人を見かけます。この狩りの時代においては、そのような矛盾した態度を示すさまざまな人を目にします。そのような変貌を目の当たりにするとき、皆さんは神がそのような変貌をもたらしていると考えます。そうではありません。 神は単なる商談者にすぎません。そうした変貌は神のせいではありません。神は牛乳のようなものです。牛乳はコーヒーの抽出液に加えられればコーヒーになります。その同じ牛乳は甘いお菓子にもなります。人間に起こるあらゆる変化はもっぱら自分たちの愚懦によるものです。愛の化身である皆さん、親愛なる学生の皆さん、皆さんはさまざまな分野の教育を身につけるかもしれませんが、人間的価値を忘れてはなりません。真理、正義、平安、愛、非暴力が人間によって培われるべき5つの人間的価値です。この5つの人間的価値を学び実践しなさい。そうすれば皆さんの人生は円滑に進みます。これが重要な教訓として今日私が皆さんに伝えたいことです。真理は永遠です。この永遠の真理に従った時にのみあなたの名前は永遠に歴史の記憶に残るでしょう。永遠の真理はあなたに永遠の平安をもたらすでしょう。もしあなたが怒り、妬み、そねみ、傲慢といった悪い性質に屈するなら、あなたの一生は不安と動揺を合わせ持つ悲惨なものとなるでしょう。
いかがでしたか？今月のレディオサイジャパン。最後にバジャンをお送りいたします。
あなたの皆を呼ぶ道に迷う幼子です。お聞きください。
心から心から。
それでは皆様にサイの恩寵が深く降り注がれますようにお祈りいたします。
J サイラーム。 Love is my friend, it is my dream, it is my dream.